今日はイザヤ書の28章です。このところには神の警告が記されてあります。一節に、災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠と出てきますけれども、エフライムは北イスラエル王国を指すものであるわけです。そして酔いどれと出てきているわけですけれども、まさにエフライムはこの偶像を礼拝し、そしてまた神の声を聞くことができない、そういう状況にあったわけです。7節を見ると、しかしこれらの者も葡萄酒でよろめき、強い酒でふらつく。祭司も預言者も強い酒でよろめき、葡萄酒で混乱し、強い酒でふらつく。幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける。酒の害は何かというと、感覚を麻痺させる、そしてまた理性をも失わせるという、そういう作用があるわけです。ですから私たちは酒に酔ってはいけないという警告を聖書からも見ることができます。まさにエフライムはこの理性を失ってしまい、そしてまた神様に従うことができなくなってしまった。そのことのゆえにアッシリアに滅ぼされるというような状況に陥ってしまうわけです。4節に、肥えた谷の頂にあって、これを麗しく飾る花もしもび、夏前の初苗の一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけるとすぐに手を取り飲み込んでしまう。花がなってもしぼみ、そしてまた一軸の実のように、もう見つかったらすぐに取られてしまう。やがては北イスラエル王国もアッシリアに滅ぼされ、その通りになってしまうと警告されていたわけです。しかし5節には、その日万軍の主は民の残りの者には輝かしい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者には裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者には力となられる。残りの者、言うなれば何の力もない、しかし神様に信頼していく、そういう者にとっては主は輝かしい冠となってくださり、そしてまた力となられると、その約束が与えられているわけです。しかし残念ながらエフライム、北イスラエル王国の人たちはそのことを理解することができなかった。それはまさに10節13節に出てくる、ツァウにツァウ、ツァウにツァウという、この言葉に表されているわけです。11節には、まことに主はもつれた舌で異国の言葉でこの民に語られる。しかしそれは神様が悪いというのではなくて、まさにエフライムはもう酔いどれのようになって、理性を失い、もう感覚が麻痺して状況がわからなくなっていたということであるわけです。じゃあ主は何と語られたのか。12節に、主は彼らに、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休息があると言われたのに、彼らは聞こうとしなかった。神様が言われたのは、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、休息があると語られたのに、彼らは全くもう聞く耳もなく、理解することもできなかった。それは今日においてイエス・キリストは、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、今の時代にもイエス・キリストは私たちを招いてくださっておられます。しかし世の多くの人たちは、まさにこの酒に酔う、神様から離れて、もう自らがもうこのままではダメだ、もう自分の思い通りで、もう自分を喜ばせるために生きようと、そのようになって、ついには滅びに向かっていくというような姿があるわけです。 私たちは誠の安息、そしてまた主が私たちを招いてくださっておる、ここに休息がある、この言葉を私たちはしっかりと聞くものでありたいと思います。そしてまた後半14節以降にはこのエルサレムのことが出てきます。南ユダ王国にも神様は語られました。14節に、それゆえ預ける者たちよ、主の言葉を聞け。先に北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされたわけですけれども、しかしこのことをまた神様は南ユダ王国に対しても主の言葉を聞け、戒めを与えられたわけです。15節には主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでるっていう言葉が出てきます。実はこれはエジプトと同盟を結んで、そしてアッシリアに対抗しようとしたわけです。しかし18節には、あなた方の主との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。みなぎる天罰が押し寄せると、あなた方はそれに踏みにじられる。そのような世の力、そしてまた超大国の力を借りても、実は生き延びることはできない。やがては滅ぼされてしまう。それは言うなれば、この15節の終わりのところに、我々はまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだからという言葉が出てきています。もうこの世の力は当てにはならない。それらはやがては滅び去って過ぎ去っていくものであるという警告であるわけです。じゃあどこに私たちに救いがあるのか。それは16節に、それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。一つの石、それが礎となる。試みを経た石とあるわけですけれども、まさにこれは十字架にかかって、私たちのために命をもってあがなってくださったイエス・キリストの姿であるわけです。これに信頼する者は慌てふためくことがない。私たちが最も頼りとするのはイエス様ご自身、そしてまた神様は必ず勝利を与えてくださるということを私たちは信じるものでありたいと思います。21節に、実に主は起き上がられる。その時があるわけです。ペラツミの山、またギブオンの谷。これはダビデがペリシテ人たちを打ち破ったところであるわけです。その御業は不可思議とあるわけですけれども、まさにこれはダビデの力、そして人の力によるのではなくて、神様が敵を滅ぼされるということを私たちは学ぶことができます。22節の終わりにも、全世界に下る定められた全滅について聞いているのだ。やがて終わりの時が来るということを私たちは聖書を通して教えられます。そしてまた神様は私たちに豊かなものを与えてくださる。そのことは24節に、農夫は種をまくためにいつも耕してばかりいるだろうか。そうではないわけです。25節にある通りに種をまく。そしてまた26節には、農夫は厳しく指導され、彼の神は彼に教える。実は収穫の時が必ずあるわけです。27節には、ウイキョウは打刻機で打たれず、クミンの上では打刻者の車輪を回さない。それぞれの脱穀の仕方があるわけです。そして殻は取り除かれ、そして実がこの収穫されていく。やがては神様の裁きの時が来、そしてまたもみ殻はすべて焼き滅ぼされ、そしてその実は蔵に収められる。その時が来るわけです。29節に、 これも万軍の主のもとから出ること、その摂理は崩しく、その英知は偉大である。私たちはこの言葉を聞いて悟らなければなりません。やがてはこの収穫の時、そしてまた神様の裁きの時がある。そしてその後に永遠が定められる。私たちはもみ殻のように焼き滅ばされるものであってはならない。その中にある実のように収穫されて蔵に納められる天の御国に凱旋する、そのことを信じて私たちは信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。